皆さんこんにちは。 O2D の正野です。
ダーシステムの稲葉です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、稲葉さん、最近ですね、僕、はい、生まれて初めてなんですけど、はい、昆虫を食べたんですよ。
あ、食べちゃった
んです、ね、はい、食べました。高田馬場で、ちょっとミャンマー料理屋さんで食べれるところがあって、で、一応自分はそのガの幼虫、竹虫っていうのと、はい、あと、セミ食べたんですけど、ビジュアル最低だったんですけど、味めちゃくちゃうまくて。
美味しかった
んですか？めちゃくちゃ美味しかったです。食べたことあります？
僕もですね、まあ、昆虫は食べたことありまして、はいはいはい、まあ、国産では、まあ、昔ながらのハチノコっていうのと、あと、イナゴの佃煮は食べたことあるんですけど、それはまあ、なんか味が日本人ならわかりそうな感じの味じゃないですか。佃煮
みたいな。
はい、甘い感じで。で、カリカリなんで食べた感じなかったんですけど、中国に会社があった時に、はい、よく、瀋陽市っていうところに行ってですね、食べたんですが、いわゆるガの幼虫、
はい、
それもこうムクムクにこうなんていうか、お蚕みたいなこう横にでかい、そう、はい、でそれがこう簡単に言うとラーメンの丼の中に100匹ぐらい入ってて、わらわら動いてるんですよ。
はい、生きてる状態で。
そうです。でそれをその、まあ、中国って食べる前にこう選ぶんですよね。
はい、
でそれをどんな風に中華して食べるかっていうのは感じなんですけど、
はい、味は。
まずいです。めちゃくちゃまずかった。めちゃくちゃっていう言葉使っちゃいけないですけど。まあ、美味しくなかったですね。簡単に言うとちょっとエビっぽい感じ。
はい。
僕、エビ大嫌いなん
です。ダメです。
はい。食えませんでした。
僕、エビ好きなんですよ。
じゃあ、いけるかもしれない。
目するためにいけるかもしれないです。そのために中国行くのあれかもしれないです。
はい。まあ、もし中国行ったら紹介します、
ね。ありがとうございます。
はい。
今回ご出演いただいたゲストは株式会社スタックスのですね、竹島さんでございます。竹島さん、改めてと言いますか、自己紹介、お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、皆さん、はじめまして、株式会社スタックスの代表してます、竹島と申します。はい、よろしくお願いします。
はい、
ま、経歴みたいなところで申し上げますと、はい、在学のタイミングで、会計士。はい、の資格の勉強をしてまして、うんうん、で、そこを取った後に会計士として働いておりました。
はい。
で、そこからゴールドマンサックスに転職をしまして、はい、まあ、いわゆるその SDGs とか ESG みたいなところのファイナンスっていうところをずっとやっておりました。
はい。
で、直近では、別の外資系の投資ファンドにおりまして、
はい、
ESG の、関連した、まあ、投資ですね。
はい。
っていうものを、まあ、ファンドマネージャーとしてやっておりました。で、まあ、現在起業して、代表しているっていう形になります。うんうんうん、
いや、ありがとうございます。もうなんか聞いただけでも本当にもう素晴らしい経歴だなと思いつつ。
いや、はい、
で、ちょっと最初冒頭自己紹介を振る前にその自分の方でもお伝えしようかなと思ったんですけど、実はイッソベンチャーズというVC から同じく投資を受けていて、本当に
仲間ですね。
仲間として。EV の方がみんな EV ファミリーとかって呼んだりするみたいですけども、まあ、今切磋琢磨して一緒に違うもちろん領域だったり会社ではあるんですけど、やってるといったような、そういった竹島さんでございますが、ちなみにまあ、大学在学中に会計資格とっていうところで、
はいはいはい、
そもそもそれは大学何年生の時から勉強され、そのなんで会計資格をそもそも取ろうと思ったのかみたいなところを教えていただいてもいいですか。
あ、はい、はい、勉強し始めたのは本当第一の春からで、取ったのが第三の夏になります。なので、まあ、2年間ぐらいはマジで陰キャをしていて本当予備校通ってみたいな感じでサークル活動とかすごいしたかったんですけど、そういうまあ羨ましいなと思いながら予備校でひっそりやってるような感じでした。
どれぐらい勉強されたんですか。
結構まあちょっと僕大学受験とかしてないんであれなんですけども、はい、まあ、いわゆる本当、まあ、浪人生の生活かなと思うんですよね。朝7時ぐらいに、まあ、予備校に行って、うん、11時まで 夜なんですね。で11時ぐらいまでやってで、そうですね、サークルとかで楽しくやってる友達の輪に1時間だけ、はい、飲みに混ぜてもらって終電で帰るみたいな、そういう生活を送ってます。
すごい、すごいストイックですね。
いやもうちょっとさすがにちょっとお酒大好きなんでそれないと我慢できなくてそうですね。で、会計士なんで取ったのかみたいなところと、はい、まあ、僕、まあそうですね、キャリア的なところでずっと、まあ、ぼんやりとなんですけど投資ファンドに行きたいっていうのをずっと思ってて、
すごいですね、大学1年生
で。なんかそれもちょっとガキっぽい理由なんですけど、
は
い、なんか仕事を何したいの、まあ、投資ファンドってなる前に新聞の一面に載るようなことしてって思ってたんですね。でちょうど その、はい、僕が高校生とかの時に、はい、西武が、サーベラスだったかな、その当時に買収されましたと。まあ、本当つい最近また、ね、あの西武総合って結構騒がれてますけど、まあ、その前、はい、前段階みたいなとこがあって、でおすげえ、それが一番一面だったんですね。で、うん、すげえなんか大きいことやってんじゃんみたいな感じで、まあ、そこからまあ中二病的なので、よしじゃあ僕は投資ファンドに行きたいみたいな感じで始まったのが、あのスタートです、って言ってもあまりに、まあ、大学1年生の自分と、まあ、あの距離感が遠すぎるので、うん、じゃあ何やればいいんだろうってなった時に、まあ、まずお金とかあのそっち系周りの勉強かなっていうところで始めたっていうのが入り口ですね、はい、なんであの会計士やりたいみたいなことは、ゼロでした。はい、
そこから、まあ、それこそそういった、まあ、あの、投資ファンドっていうのも、会計士資格はマストではない。
いらないと思いますね。
そうです
ね。一方で、よくあるのが、投資銀行さんとか、はい、あとはコンサルさんから投資ファンドに行くっていうところがあって、はい、で、なんか、その投資銀行とかに新卒で入る人とかって、うん、もう本当なんか、天才系みたいな感じ、うん、で、僕自身、そっち系ではないっていうのは自分でも分かったので、じゃあ、コツコツ頑張っていく系だったら何かなってなった時に、はい、まあこういうの取っとくかみたいな感じですね。
まあ、資格分かりやすいですもんね。
まあそうですね。こう、うん、とりあえず取っとけみたいな。
でもそのとりあえずのモチベーションで、それこそ大学1年生から一緒に今、勉強を始めてる人たちってなんかどんどん消えていく中で、その何がも、そこの、投資銀行だったりとかそういった仕事に関わりたいって以外のモチベーションってなんかあったりしなかったんですか？
そうですね。まあやってかいだり結構なんか楽しくなっていったっていうのはありますね。
はい、
勉強自体がなんかきつかったとかっていうよりは、なんかいわゆる本当、座学でなんかいろいろ全然僕、理系じゃないんで、例えば物理とかって言われても、ちんぷんかんぷんなんですけど、まあそうじゃなくて結構、まあリアリティのあるファイナンスのところとかの勉強だったんで、まあそこは単純に面白かったっていうのはあります、
ね。はい。
なんで、モチベーションといえばまあそれかな。まあ、それよりも圧倒的にこう、はいはい、大学生活を謳歌できないってところで、後ろめたさありましたけど、はい。
まあそこのファイナンスの領域ってところがすごいまあ勉強してたら楽しいってなって、で、一番最初に入った会社で、そのやられてたことって、いろいろファイナンスも あると思うんですけど、はいはいはい、そのどの領域に。
あ、そうですね。はい、一番最初にいたのは、皆さん、デロイトって、
あ、
ご存知ですか、会計系の、まあ、ファームで、まあそこの中での、いわゆるその会計士としての仕事になります。はい、で、
デロイト登録さんになってから。
あ、そうです。そうです。
なるほど。
で、やりたかったっていうよりは、単純に会計士に登録するのに2年間実務経験
です。あ、そうですね。はい。
はい、なんで、
ね、
まあ、とりあえずバッジもらいに行くかっていう感じで。
はいはい、はい。大丈夫ですか、そんな素敵な。
いや、大丈夫です。
まあ、仕事は真っ当にされ
て。はい、そうですね。っていう感じですね。
はい、はい。その2年間の実務を経て、その後、ゴールドマン・サックス。
そうですね、はい。
でそこで、まあ、それこそいろんな企業が、まあ、ESG ってその観点でそれこそインパクト投資だった、はいはいはい、そういったのが盛り上がってきたタイミングですかね。
そうですね、ちょうど例えば太陽光とか風力発電とか、はい、まあ、震災から3年ぐらい経ってったんですけど、はい、が、まあ、活況になってきたっていうところで、うんうん、まあ、いわゆるその、まあ、サステナビリティみたいなところかける、まあ、はい、それに応じたファイナンスみたいなのが結構取り出されてきたタイミング、まだリッチだったんですけど、
はいは
い、
うんうん、
でずっとまあそっちの領域が今後絶対盛り上がるだろうなっていう風なのがあって、はい、まあそっちのとこ方向性かける、まあ投資銀行みたいなところで転職したいっていうところで、まあたまたまご縁があったっていう感じです
ね。はい、はい。はい。イメージ、あれですかね、もう少し業務内でそれこそ聞いていただいてる方に説明いただくと可能だったりしますか？
はいはい。あ、はい。はい、いわゆる、ファンドではなくてですね、うんうん、ファンドって、LP って呼ばれてる、その外部の投資家からお金を集めて、まあそれを運用しますって形だったんですけど、うんうんうん、僕がいた部署っていうのは、すごく分かりやすく言うと、自分のお財布、ゴールドマン・サックスのお財布の中で投資をするっていう、そういう部門におります。
はい、
はい。はい。なので、ゴールドマン・サックスの中で、例えば風力発電ですとか、うん、あとは、まあ、太陽光、あとそれ以外の、まあ、ちょっとヘルスケア関係ですね、うん、での、まあ、投資みたいなところに対して、いわゆる投資の意思決定みたいなところにも関わってましたし、あとは、まあ、事業計画を作ったりですとか、うん、あとは、例えば銀行の借り入れとかがあるのであれば、そういったところを、まあ、調整というか検討したりみたいな、まあ、結構いろんなことをやっているっていうような感じですね。まあ、キーワードはそうですね、自分のお財布を使った投資っていうところですね。
はい、
それってゴールドマン・サックスさんの中でいろんな部門があるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
それはもうその投資する部門もその今で言うとちょっと今のそのサスティナビリティな部分だったと思うんですけど、
はいはい、
他の部署は例えばまあ金融系とか製造系とかそうやって分かれてるんですか、
はい、
専門的な
部分。そうですね、よくすごく一般的なゴールドマン・サックスのイメージで一番強いかなと思うのはいわゆる投資銀行部門っていうところ は、M&A をあの、まあ、ゴールマンサックスがするんじゃなくて、はい、まあ、M&A をやりたい、まあ、当事者、買い手の相手がいたとして、はい、そこの間に入ってお手伝いしますっていうのが、うんうん、あのいわゆる投資銀行部門の仕事の、はい、まあ、一番代表的なところになります。うんうん、でそういう、まあ、部門というか、で、はい、まあ、あの、ゴールドマンサックスに限らず、いろんな証券会社でなんですけど、はい、あの、めちゃくちゃ激務なんですね。
うんうんうんうん、
なんで、ゴールドマンサックスって、あの、本当毎日朝3時まで働いて、みたいなイメージっていうのは、基本的にはそこから来てると。
はい。
激務なんて聞きます、
ね。そうですね。ただ一方で、それ以外にも、まあ、それこそあのトレーディングをしている部門もありますし、はい、私のような部門もあるんですけども、まあ、そういった部門って必ずしもそういうわけではなくて、うんうん、あの結構どっちかというとプロジェクトベースだったりするので、うん、あの忙しい時は本当そういう働き方みたいなのあったんですけど、うんうん、暇の時は本当暇です。
実際にその何時から何時ぐらいまで働くことが多かったですか？
あ、でも、まあ、平均取っちゃうと本当8時9時、あの夜で言うとですね、8時9時ぐらいまでですね。で、本当、うんうん、まあ、自分で投資決定、意思決定っていう、まあ、それこそ投資委員会みたいな、まあ、はいはい、あのベンチャーキャピタルさんと同じようにあるんですけど、うんうんうん、に上程する前日とか、まあ、1週間前ぐらいからは結構、はい、まあ、日またぐぐらいの感じがありました、ね、うんうん、
はい、なるほどですね。
なんか気になる年収というのはどうやって
年収チャンネルだ
ちょっと年収チャ、年収チャンネルにウォールマンサックスの人が出ちゃダメってことになってるので、ちょっとあのぼやかさざるを得ないんですけど、まあ、あの会計士よりは間違いなく高いです。
ありがとうございます。
結構そのじゃあまあ、ESG だったりかそのサステナビリティところに対するまあ投資っていうのを、それも買収とかも含めてってことですね。
そうですね、
会社とか、
はいはい
はい、っていうのをまあやっていて、そのまあ、ことを何て言うんでしょうか、それっていうのはその金融のその他の例えば投資銀行部門とか持ってるようなまあそういったまあ会社だったりとかも同じような動きとしてなのか、それをゴールドマンサックスさん自体がなんかその結構特殊だったのかで言えばどういうふうな。
そうですね、はい、ちょっと日本国内でいうと、はい、そのバランスシートを使った投資っていうのは、はい、そんなにないかなとは思いますね、
はいは
い、ちょっと特殊かなとは思います。例えばまあモルガンスタンレーさんとかも、アセットマネジメントみたいな、はいはい、あの資産運用みたいな部分はあるんですけれども、うんうんうん、多分バランスシートはないのかな、結構特殊な
結構特殊ですよね、
まあ、ニッチなことをやってるかなと思います。
いやそうですよね。なんかどうやってなんかそれこそその企業、まあ、サステナビリティってところの銘柄も選定するのかみたいな話だったりとか、はいはい、あとなんかどうやってそれこそ DD をするのかみたいなところとかもなんかすごい面白いなって思いつつも、いろいろ聞きたいところいっぱいあるんですけど、その後のキャリアについてもそのぜひお伺いさせていただいてもいいですか？
は
い、
はい、そこからですね、まあ、あの先ほど申し上げた通りでバランスシートの投資って、まあ、1回あたりの金額ってそんなに大きくないんですね。あのイメージ、うん、まあ、10億単位。
いや、
まあ、あの今起業した身となってるのがクソでかいんですよ。で、まあ、あのちょっと冒頭僕の中二病みたいなところで、あの新聞に載るようなことがしたいみたいなことだったと思うんですけど、うん、まあ、なんで要するに数百億みたいな単位に関わりたいってところで、うん、ってなった時にやっぱりあのファンドに行きたいっていうふうにやっぱ改めて思う、はい、で、まあ、自分のそのキャリアの軸になってきたのが、まあ結構 ESG とか SDGs みたいなところだったんで、まあかけるファンドっていうところで、まあ国内にはやっぱりあまりなくてですね、当時ですね。なんで、外資系の、あのちょっと言っても多分あんま名前わかんないと思ってあるんですけど、オーストラリアに本拠地がある、ファンドにおりました。
はい、
でまあ、そこでは本当純粋に投資担当として、3年ぐらいかな、でやってきてたっていうところで、まあようやくその、まあ、100億円200億円で、あの日本だけじゃなくて海外にもやらされていたので、はい、あの、はい、海外でいうと本当数千億単位っていう、まあ、M&A ですね、に関わってたっていう感じですね。
いやすごいですね。それをそのファンド、それこそファンド蘇生するところから始める。
あ、そこでの、はい、ファンドでのところで言うと、あの、ファンドレイズっていうところは別で営業部隊っていうのがいて、
あ、そう、
僕は本当純粋にファンドが集めてきたお金をどこに投資をするか。はい、で、投資した後に、バリューアップ、いわゆる、あの、ハンズオンみたいなところをどうやるかっていう、まあ、そこの二つに、あの、フォーカスしたのが僕の役割です。
なるほどですね。そういったその、なんて言うんでしょうか、あの、仕事って、バリューアップだったりとか、はい、それこそあのどういうふうな知見が役立ったりとかするんですか？それこそサステナビリティっていうところもあって、うん、にもあるような、まあ、その銘柄企業の中でそれこそものすごいその規模が、まあ、ファンドってところも大きかったりとか、うん、それ海外だったりするんですけど、それをどういう形でその竹島さんとかそのチームはそのバリューアップすることが多かったですか？
まあそうですね、まあ、ESG とかに、まあ、はい、あの特に海外で言うと、はい、やっぱり ESG とか SDGs みたいなところって、結構もう 営業活動の中の一つの大事なピースになってきて、うん、
はいはい、
っていったところでただやるだけじゃなくて、それが、まあ、お客さんにとっても、はい、あのメリットなんだみたいなことを伝えていくことで、うん、プラスアルファで例えば収益をもらえるようになるとか、はい、まあ、そういったところにフォーカスをしてやってました、
うんうんうんうん、
当時はその、うん、割とこうやっぱり何ですか、その電力作るとかそういう分野が多かったですか、
は
い、
そうっすね。あ、でもかな、必ずしもそうで、あ、で、あ、もちろん、電力系も多いんですけれども、うん、例えば次世代のデータセンターとか、そういったところも含めて、うんうん、あの環境負荷がないデータセンターを、まあ、プラットフォームでやってる会社ですとか、まあ、そういう結構なんていうんだろうな、まあ、ESG っていうと結構なんかガチガチの領域だけかなっていうふうに思われがちなんですけど、
う
ん、別に必ずしもそういうわけじゃない。
うん、あ、ありがとうございます。
そういうのも納得されてました、データセンターって。
いや、やっぱりすごい電気食うから、
そうそうです。
その省エネっていう部分。例えば車とかもそうなんでしょうね。
はい、そうですね。
まあ、その走りがテスラさんだったと思うんですけど、
うん、
ああいうものが新しいものに切り替わるっていう時にきっと目をつけられて、
あ、そうですね、
投資をされるっていうようなところの指標を作られてたって
ことですね。そうですね。そういうあのイメージとしてはそう
なんです。ああ、なるほど。ありがとうございます。
面白いですね。で、そこから何年ぐらいそこを勤められた方？
ゴールドマンが2年半ぐらいで、はい、そこから直近のファンドのとこが4年弱ぐらいいました。
はいはい。で、そこからまあ起業って形になると思うんですけど、はいはい、その起業をあのするってなった時に、うん、まあ今までのそのキャリアとしては、まあそういった ESG、まあサステナビリティ、はい、まあそういったキーワードをまあ並んでて、はい、で、そこをもうじゃあやろうって形だったのか、それかもう少しフラットに見て、改めて何をやろうと、まあ考えた、で、まあ検討されたのかみたいなところをお伺いしてもいいですか？
はい。最初に、まあ、冒頭、結論で言うと、僕自身別に、あの、起業をしたいってずっと思ってた人間ではない、
ね。うん、うんうんうん。
どっちかというと、ファンドの中で、こう、偉くなっていって有名になりたいみたいな感じの人間でした。ね、はい、一方で、この ESG とか SDG に関連した、まあ、サラリーマン生活を送っている中で、はい、すごい課題感みたいなところを感じるようになってる、うんうん。それが特に、まあ、B2C 向け、あの、個人の人向けってところ、はい、だったので、
うん、
あのそれを課題解決できればなっていうところで、じゃあ起業すっかみたいな感じにだんだんなっていったっていうイメージですね。うん、
はいはい、
なので、まあ、あのフラットになんかいろんな領域をっていうつもりはなかったです
。はいはい。2C のもう少し具体的にどういうところが課題だなって感じ
ですか？そうですね。はい、まあ、特に、皆さんこれ聞いていただいてる方も、なんとなくお分かりいただけるかなと思うんですけども、やっぱなんか今って、テレビ CM で、SDGs 頑張りましょうウィークみたいなのがあったりとか、あれってなんだよって僕個人的にはすごい思うんですけれども、なんかやっぱ、スローガンだけ立てて、で、結局今やってる人って本当 0.5% とかいるのぐらいの感じだと思っているんですね。で、日本としての動きとしては、やっぱりそういったことをどんどんマス層の人に広めましょうってなってる一方で、なんかある種綺麗事のようにやりましょうやりましょうってだけ言ってるだけじゃ無理だっていうふうに思って、
うん、
僕としては今、まあ、やってるサービスにも関わるんですけども、そういうことをしましょうっていうだけじゃなくて、そういうことをしてる人に対してきちんとインセンティブ、例えば、そういったことをしてる人が稼げますとかポイントがつきますとか、うん、そういった世界観をお届けすることで、今まで興味なかった人が自然とそういうふうに動き出すみたいな、そういったことを、うん、狙う必要があるなっていうところでやってる形になります。うんうん、
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
その起業するときにやっぱり起業としてその会社って利益を出していかなきゃいけないっていうところと、はい、そのエシカルな世界っていうのは、まあ、SDGs ってちょっとお金の匂いはしますけども、
はいはいはい、
だいぶこう乖離してる部分があって、はい、仲間を集めていく、例えば起業するときって仲間もいるじゃないですか。そういうときにどうやってその仲間にこう、まあ、なんていうかその自分の意思を伝えていったんですか？
特に、まあ、例えばお客さんになってる企業さんっていうところで言うと、やっぱり最近ちょっと新聞とかでも、ESG と収益のトレードオフみたいなところってすごい取り立てされてるんです
よ。うんうんうん、
まあ、そういうのやってるけど結局物売れないよねっていうのってすごい課題感となっていて、僕らはまあそれを解決しますよっていうところを伝えていたりするんですね。で、 例えば、まあ、あの僕一緒に起業してる共同創業の者がいるんですけど、はい、その者は、会計士の時の同期なんです、はい、一方で、まあ、どうやって口説いたからかみたいなところで、まあ、彼自身結構その社会貢献みたいなことはしたい、はい、一方で NPO みたいなのは嫌だ、自分も、まあ、僕もそうですけど、将来的にはこの会社が大きくなってお金持ちになりたいというのは当然思ってます、は
い、両立したい
ですね、そうです、なので、まあ、そのビジネスモデルにチャレンジしようよ、
はい、
で
面白いね
っていう、あのそこを、まあ、まあ、できる限り激アツに語ったって
感じ、確かになんか、ね、日本だと例えばですけどレジ袋が有料になったりとか、はいはい、あのさっきちょっと話に出たんですけど、紙のストローになって使いにくくなったとか、はい、まあ、そういうちょっとマイナスな部分というか、はい、で、うちのお客さんにもそのスーパーさんに物卸してる会社とかあるんですけど、やっぱりそのそういう B2C の C に物を提供する会社さんとか、まあ、いわゆるそのスーパーさんとかが、うん、なんか変な意味で言うとその SDGs の煽りでこう利益を搾取されてるっていうイメージがどうしてもあったらしいんですよね、
はいはいはい、
でもまあとはいえ欧米の方々っていうのはちゃんとその SDGs っていうことについて向き合っていって、まあ、地球がまあこれからこう生活が良くなるとか、あとはサスティナビリティな考え方をしていくことで、まあ、豊かな生活を得られますよっていう価値観がやっと浸透してきてると思うんですけど、はい、ちょっとこうそこら辺をこうお話ししていただけない
かな。あ、わかりました、はい、おっしゃってる通りかなというふうに思っていて、まず欧米の企業さんがじゃあ本当に積極的にそういうところに取り組むところって、まあ、裏側には、まあ、当然会社としてそういう貢献をしたいっていうところはあると思うんですけれども、ちゃんとその先にいるお客さんがそういう取り組みをしている企業に対して反応をしてくれる、
うん、
まあ、例えば、まあ、そういったことをしている人たちにある種ファン化みたいなのが起こって、そういった企業を選ぶようになるって、そういう循環が生まれてるんですね。なので、まあ、さっきも申し上げたその収益とのトレードオフっていうのが、まあ、日本ほど全然深刻じゃないんです。これ間違いなくあると思います。で、日本の企業さんの場合だと今井上さんがおっしゃってたように、まあ、なんか搾取されてるみたいなところになってくると、まさにそうだと思う。
なんか悪行みたいになっちゃって、ね、ちょっと邪魔になっちゃってるのかな。
そうです。なんでやっぱり今って、そういった取り組みが企業にとってのコストの成分が強すぎるっていうふうに言っていて、我々そこを取り除いてあげるってところがテーマっていうところでやってる、う
ん、分かりやすいですね。先ほどちょっと話もしたんですけど、例えばですけどこういうことですよね。そのまあホテルが1個ありまして、はい、まあ、2個ありまして、同じようなホテルで今日泊まんなきゃいけないって言った時に、片っぽはまあ今まで通りのホテル、
うん、
まあ、両方綺麗だとして、で片っぽはちょっとエシカルなイメージが強くて、うん、例えばリサイクルの樹脂成分を使った歯ブラシが置いてありますよとか、はい、まあ、シーツを例えば連泊する方は使っていただければ何かこう物でサービスしますよっていうような、はいはいはい、例えば値段が同じだったらやっぱりその後者のホテル選びたいなっていう価値観をやっと皆さんもお持ちで、そういうことをまあ推進させていくようなこう企業というか、はい、まあ、イメージを持ちっていうことですよね。
あ、そうですそうです、うん、まあ、おっしゃる通りですね、はい、
それってなんか今のやっぱ10代20代の方って相当意識されてるんですけど、なんか僕らぐらいの年齢の方々、もしくはもうちょっと上の段階とかその上の人たちとかって、バブルの人たちとかっていうのが、はい、全然そこの意識がまだなんか浸透されてないなっていうのが、うん、まあ、ちょっとこう企業課題でもある、企業っていうかまあ社会の課題かもしれないですね、はい、それはなんかこうどんな風に取り組まれるんですか。
はい、そうですね、今ってポイ活ってあるじゃないですか、
はいはい、
でポイ活って、まあ、例えば動画広告とか見るとかそうなんですけど、まあ、そういったものをこうある種時間と手間を取るけれどもポイントとかがセットになってるからやりますっていうところで、まあ、はいはい、すごいマーケットして伸びてます。で我々 その取り組んでるとこって多分、ご高齢、まあ、それこそ僕父親が55歳とかなんですけど、うん、の世代に行ってもはーって正直言ってなってます。で一方で、まあ、例えばそのポイ活っぽいメカニズム、要するにそういう取り組みをすればいい特典とかメリットが得られますよっていう、はい、そういう世界観を作れれば、うん、はーってなってるし、なんだそれやらねえよって普段はなってたけども、
はい、
動き出すっていうことが実現できるっていうふうに思っていて、まあ、僕らはそれをやってるって感じ。
なんかね、ドラクエウォークみたいなものでもなんか結局はすごい高齢な方がハマったじゃない
です
か。
そうです、そうです、
あんな感じですよね。
そうですね。なんで、まあ、 さっき井上さんがおっしゃった通りで、やっぱり、これからの時代ってことを考えると、まあ、我々のようなテーマに、アンテナを張ってくださってるのは、Z 世代の方々が中心だと思っています。うんうんうんうん、で、なので、僕ら、その掲げてることで言うと、なんか最近プレイトゥハーンとかってやっぱあの、はいはい、NFT とかそっちの世界だとあるじゃないですか。ちょっとごめんなさい、僕 Web3 結構疎めなんですけど、まあ、考え方的にはエシカルトゥアーン、サステナビリティトゥアーンみたいなそっちの方向に持っていきたいっていうところですと。一方でちょっと年齢層が高めの方に対しては、まあ、ポイ活ってだから今ってあんまりポジティブなイメージとして使われてないような気がするんですよ、はい、じゃなくて社会貢献的なことをすることで自分の、まあ、特典だったりとか、うん、まあ、財産形成みたいなのができますみたいな、まあ、そういう、まあ、既存のポイ活の概念をちょっと変えるみたいな形でアプローチしたいっていうイメージですね。
なるほどですね。
それはかなりこうこれからの子たちすごくこう魅力ある感覚かもしれないですね。
といいんですけど、ちょっとな何も創業まだ1期目が終わったぐらいなんで、はいはい、まあ、まだまだこれからですね、はい、
ちなみにちょっと話少し変わってしまうんですけれども、はい、まあ、そういったいわゆる外資系の、まあ、投資銀行だったりとか、はいはい、まあ、外資系のファンドっていうところにもいらっしゃって、まあ、その実際その経験とかっていうのは結構企業だったり役だったりしてます。そういうのも多分聞いていただいている方の中で、まあそういったプロフェッショナルファームにいるような、うん、まあコンサルだったりとか、うん、そういった厳しめな環境にいる人って、うん、企業とどう結びつくんだろうみたいなところで結構思ってる人いるかなと思ってて、はいはいはい、そこの部分って聞いてもいいですか？
そうですね。は
い、
まあ、あえて言えばだと思うんですけども、はい、ファンドにいた人が企業にどうメリットあるかってところで言うと、まあ大きく2つかなっていうふうに思ってます。はいはいはい、で、1つは、数字の部分。当然ファイナンスのことは多分、まあ、一般的な CFO の方レベルではちょっと理解しているところまでは多分成長できるというふうに思ってますし、あとは、事業計画ってところも基本的には、自分で書けるみたいなところがやっぱりあると思いますと。で、もう一個あるとすると、特にハンズオン系のファンドにいる方は絶対そうかなと思うんですけど、やっぱビズデブ、ファンドってこうやっぱどうしても投資家って、はいはい、事業家とは距離感があるのが、まあ、常だと思うんですけども、やっぱり、事業家としての考え方みたいなところって、はい、まあ、まさにハンズオンっぽいところだと思うんですけども、どうやったらその会社、いろんな会社さんと付き合いを、に投資をする中で、はい、この業界だったらこういうふうにやればこう伸ばせるよね、みたいなところを、まあ、仮説検証みたいなことを、まあ、山のようにやるわけなんですよ。
はい、
そういった意味で、そういう、こう、体力というか、まあ、ある種、こう、頭の中での広がりみたいなところが、醸成されてきたのかなって、はいはい、ごめんなさい、なんか、妄想かもしれないんですけど。
もしかすると、まあ、その、企業っていうところを挟む上で、まあ、数字に強くなりたい、だったりとか、まあ、よりその、事業家目線も、まあ、学びたいみたいなところの、まあ、いいとこ取りみたいなところが、まあ、ハンズオン型のファンドとかっていうのも。
と思いますね。例えば、なんか、はい、コンサル出身の方とか、周りで、
はい、
で実際、僕の相方もコンサル出身なんですけども、うん、はい、まあ、私の相方は、はい、ハンズオンっぽいコンサルのやり方をするんですよ。
うんうんうん、
決して、DD でまとめたものを出しておしまいですみたいな感じのコンサルじゃないので、はい、そういうところで経験を積んできたやつは、
はい、
やっぱそこの体力あるなっていうふうに、いろんな会社さんに対して思いますね。
そこの、なるほどですね、ハンズオン。
まあ、コンサル、コンサルって一口、はい、僕もなんか、コンサルいたことないので、コンサルって言った
らもうちょっとかっけーだと思って、
なんか、
かっこいいっすね。
そうそうそうそう、なんですけど、はい、まあ、コンサルの中でも、なんか、いろいろあるなっていう、っていうところですかね。はい、まあ、なんで、もし仮にこれからコンサルとかを考えている方がいらっしゃればなんですけれども、は
い、
なんかそういうその先を見据えた体力作りみたいな、まあ、ずっとコンサルでいる方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、いずれにせよやっぱこう事業を良くすることに本当に寄り添えるのかみたいなことを考えて、それを軸に例えば転職活動、就職活動するっていうのはすごい大事かなっていうふうに、ごめんなさい、個人的には思ってます、
はいはい、新卒からそういったその門戸って結構開かれてるようなもんなんですか？そういったファンドだったり、ハンズオンファンドで結構なかなか経験がなかったりしない。
正直相当少ない。今どうか分かんないですけど、私の時代は相当少ないと思います。はい、ただ一方で、そういった領域の、まあ、はい、ファンドとか好むのはやっぱりそういう頭を持ってるコンサル出身の人でもそ
う
です。
うん、
まあ、商社の人とかも結構いらっしゃいますけども、はいはい、やっぱり事業に寄り添えるかどうか、で、ベースでそういった、まあ、数字の力みたいなのがあるかみたいな、はいはい、多分そこだとは思います。 ただ、そうですね。まあ、なんで、僕も26とかで、そのファンドの世界飛び込んでるんですけど、はい、今多分、もうちょい若くても入れると思うので。
はい、はい。
まあ、もし興味がある人
いれば。はい、はい、はい。
なんだろう、個別に連絡いただける
いや、
ぜひぜひ。
すごい。めちゃくちゃ頼りがいがありますね。
あと、あれですよ、聞きたかったのは、やっぱり外資って、どうしても、英語、
はい、はいはいはい。
英語って必須ですか、やっぱり。
僕は、実は、小学校の時まで海外に住んでたんですね。なんで、僕はそこは、基本的には問題ないんですけども、僕の同僚っていうか、まあ、後輩も含めてなんですけど、そんなにネイティブではないんですけれども、頑張ってやってる人であれば絶対大丈夫。
でもまあ、ということは、一つやっぱり英語は必ずって言っていいほど、外資ではまあ、必要だね。
そうですね。英語でプレゼンを作れる。
うんうん、
あ、ごめんなさい。英語でプレゼンのドキュメンテーションを作れるはマストだと思います。で、英語でプレゼンを流暢にできる。これは求められてはないと思います。日本語と英語で全く同じプレゼンテーションをしろっていうと、うんうん、結構ハードル高いと思うんですよね。うんうん、
はい。
で、だけど、そこまでは求められてない。
うんうん、
ただ、英語で作ってるパワポと日本語で作ってるパワポを同等に作りましょう、うん、それは求められてると思います、はい、
なんか分かりやすかった
いやありがとうございます、はい、そっかありがとうございます。ちなみになんですけども、はい、その企業、まあ、今それこそ1期目が終わるとしても2期目っていうところで、はい、まさしくまあ自分も一緒ぐらいのタイミングでなるんですけど、ぶっちゃけどうですか、起業されてからその楽しいっていうところと、いや楽しくない辛いみたいなところの割合ってどれぐらいだったりしますか。
楽しい2、きつい8。
8。
正直、めっちゃきついっす。っていうのも、やっぱ、もともと、1級ぐらいかなって思ってたんで、まだマシかなっていう。
はい、
っていうのも、やっぱ、既存で何かあることをやってるわけではないんで、結構ある種、大きいことを、チャレンジさせてくださいっていうところでやらせてもらってるので、はい、そこに対する辛さっていうのはあります。はい、で特にやっぱ僕らってやってることって一言で言うと、まあ、一般の人、B2C っていうマーケット自体がやっぱ B2B でやるよりはやっぱ結構大変って言われると思うんですけど、そこの大変なマーケットの中で、エシカルとかサステナビリティとか ESDGs でまたちょっと、きな臭そうな領域で、行動変容を促すみたいなところ
がある
ので、
はいはい、
結構そこは、まあ、当然ながら大変。
そうですね。まず認知されてからっていうところ、ベースがあって、はい、その態度変容っていうのもですよね。しかも 2C ってなるとなかなか、
はい、
変わる中で、
はい、
なのでそのまあ2、8の割合で、まあ辛いが8割の中でも、はい、その中でもそんな頑張れてる理由だったりとか、
そうですね。まず2のところで言うと、対外的なところで言うとやっぱり、企業さんからのリアクションはやっぱり相当いい、
ね。
社会的がいい利益あるっていうところもそうですし、企業さんの大変なこう苦労されてるところをダイレクトにやりますっていうところとして、なんで商談とか、あとはなんかコネクションいただいた企業さんに対して、なんか、なんだそれっていうリアクションは基本的にされない
ん
です。
みんな、まあ、それから課題
かな。いいねっていう風な前提のこと、はい、まあ、利用するかしないかっていうのは結構、
はい、
そこから先だと思うんですけど、うんうん、入り口としてはかなり、なんか、
うんうん、突
っ張りられるみたいなことが今まで経験一度もないので、
はい、
そこはすごいいいなと思う、
はい。
ということは、潜在的な部分で言えばみんな共感してるってことですよね。
うんうん、特に企業さん側はそうだと思います。
絶対そうですよ。はい、うん、特にもう今大手とかだと、これから CO2 減らさなきゃいけないとかね。はい、緑化しなきゃいけないとか、そういうことももうすごい求められてるんで、はいはい、入り口は OK なんですね、はい、じゃあ今度はそれをこう具体的な形にできるかっていうところで、うんうんうん、こうどのようなアプローチをされていくんですか、それは。
そうですね、まあ、大きく言うと2つですね。企業さんがそういった取り組みをしてます。で、今ってそれはどこに向いてるかっていうと、どちらかというと例えば自分たちの株主とか機関投資家さんに向いてる。
うん、そうだね。
資本の方、資本とか、まあ、国に対しての方です、
はいはい。
で、今後は、やっぱりそれを、きちんとエンドユーザーに届けましょう。
うん、消費者にね。
しかも、難しく、要は IR みたいな資料を作るんじゃなくて、ちゃんと噛み砕いてちゃんとコミュニケーションしましょうと。
はい、
で、それをもって、最終的には、マーケティングって形で、そういった企業さん、さっき欧米の例で言いましたけど、はい、そういった企業さんを、消費者が先行するように、世界観を作りましょうっていうところ。で、そこに、やっぱすごく、反応してくださるんですね、うん、
なるほど、
そう持っていきたいっていうところ
ですね。はい、わかりました、ありがとうございます。
最後にですね、はい、今アピールしたいことだったりとか、まあ、それこそ今 ESG とかに関心ある方は、はい、 で働きたいって方がいたらそういう方も募集されてたりするんですか？
あ、そうですね、あのぜひ、あの、はい、実際こうインターンの子とかも来てるんですけども、はいはい、まあ、あの SDGs に関心があるじゃなくても必ずしもいいかなと思って、はいはい、あの結構かなりチャレンジングな領域でやってると思って、うん、あのこういうある種カオスを楽しむことで自分たちのこう、
はい、
企業家志望の方とか、
うんうんうん、
あのこう自分のこう糧にしたいとかっていう方も大ウェルカムですし、
はい、
あと、まあ、そうですね、今、社員で言うとまだ、8人とかであのメンバーでやってるので、はいはい、少数でやってるんですけど、
うんうん、
まあ、私はさっき申し上げたようなバックグラウンド で相方は結構コンサルで、
はい、
あのハンズオン系でやってるので、うんうんうん、まあある程度こうビシバシいろいろこう愛の無視できるかなとは思うので、
もう数字も強くなるし戦略戦術も強くなるし
とあの、ごめんなさい期待外れだった
ですよね、
は
い、ぜひ
っていうところなんであの、ぜひっていうところですね。
ありがとうございます。ぜひ企業志望の方だったりとか、まあ、キャリア悩んでるみたいなところ
でも、 あと、まあ、本当に純粋にあの1社目の定式就職どうしたらいいと思いますかみたいなで、はいはい、まあ、ちょっと変わり種のキャリア歩んでるので、
そうですね、
なんか、はい、あのなんかいっぱい OB 訪問するよりはちょっとエッジの効いたこともしかしているかもしれないと思うので、
そうですね、ぜひ、はい、コンタクト取ってください。
すごく魅力的ですね。
うんうんうんうん、はい、
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度、事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
あの本日はですね、ゲストは株式会社スタックスのですね、竹島さんに来ていただきました。はい、それでは今回のですね、番組をお聞きいただきありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お相手は O2D の正田と、
スターシステムの広津でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。